今日の聖書箇所は、ヨブ記23章8節から17節になります。ページは旧約聖書の900飛んで5ページです。8節から10節までお読みします。だが見よ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても神を見ることはなく、右に向きを変えても会うことができない。しかし神は私の行く道を知っておられる。前に、後ろに、左に、さらに右に、ヨブは神を探求しています。しかし神はおられない。神を認めることができない。神を見ることがない。会うことができないと言っております。まさにヨブはこの時点において神との断絶、神の不在を体験しています。このような体験というものを、我々クリスチャンもするかもしれませんが、ヨブにとってはまさに異常事態だったのです。と言いますのは、ヨブは以前はそうではありませんでした。過去においては神とヨブとの間にはまさに幸いな関係があったのです。交わりがありました。当時はまだ聖書は不成立でありますありませんでしたが、ちょうど族長たち、例えばアブラハム、あるいは預言者モーセのように、神との直接的な啓示、語りかけをもって神との交わりを喜んでいたものと思われます。しかしもうそれは過去のことです。ヨブは今神との断絶、そういう状況にあります。もちろんだからといって神の不在をヨブが感じているからといって、それは感覚的な問題であって、客観的には神はおられるわけですね。ヨブはそのことは疑いなく確信していました。それが十節の一行目の言葉です。しかし神は私の行く道を知っておられる。神は実在しておられて、ヨブのすべてを知っておられます。ヨブが思っていること、考えること、これからしようとしていることなどなど、神は私の行く道を知っておられる、とヨブは確信を述べています。このことは、私たちにとっても大切なことですね。感覚、感じ、フィーリングにおいては神の不在を思ったとしても、しかしだからといって神が存在をやめたわけではございません。神は常に生きておられる、活動なさっている、存在し、だけど眠っている、そういうお方ではなくて、活動しておられるお方であります。だから、神は私、ヨブの行く道を知っておられると、ヨブは確信を述べています。しかしながら、ヨブは確かに、この時点において、 神の不在を感じざるを得ない状況でありました。実節の2行目に入っていきます。私は試されると金のようになって出てくる。試されると、つまり試練というものが神の民を、我々クリスチャンを練り清めて純粋な信仰にしてくれる、そのための神からの試練であるというふうに思えるわけですが、しかしこの場合は違うのです。私は試されると神にその信仰の純真さ、それを試みられる、テストされる。その結果、神は確かにヨブは純金である、ヨブの信仰は純粋、純金であるということを神は明らかにしてくださる。つまり神によってヨブの信仰は金、純金だと認められ、それが金のようになって出てくるという意味なんですね。ヨブの確信でした。ヨブの義、それはもちろんヨブの人格的な人間性というものが義であるということでは決してありません。ヨブも私たちと同じ罪人でありました。しかしヨブの義というのは神との正しい関係、神との幸いな関係、それがヨブの義であります。神との正しい関係において、ヨブは常に神に対する真実、誠実を尽くしておりました。それはまるで純金のような信仰であったのです。ヨブ自身のこれは決しておごり高ぶりではなく、ヨブを自分を客観的に見て、ヨブはそのように自分を評価しているわけですね。神様が自分を試される、テストされるとするならば、この私ヨブの神に対する信仰は純金であるということを明らかにすると言っているのです。具体的にその信仰の歩みというものが11節から12節に書かれております。私の足は神の歩みに付き従い、神の道を守ってそれたことがない。私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。彼の生活、歩みというもの、それは常に神に従順でありました。その従順さというものは、人説にありますように、神の御言葉に対する従順です。当時はまだ聖書はなかった。しかしながら、ヨブは神から語られた御教えを心の中に蓄えていきました。自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。これは私たちにとっても重要です。自分の定め。自分が決めたことです。自分の計画です。自分の予定です。自分の人生計画、人生哲学と言ってもいいでしょうか。私たちは神から与えられた十意志でもって、自分の生活における予定、計画を立てていきます。 あるいは自分の考えというものも持つかもしれませんね。自分の哲学です、自分の思想です、主義思想です。けれども自分のそういった定めよりも神の口の言葉を蓄えた。ヨブにとって神の御言葉が最優先でした。絶対的な優先です。たとえ自分の思い考え自分の予定計画はこうであったとしても、神様の御言葉の表している御心がこうであるとするならば、ヨブは喜んでしぶしぶ致し方がなく強制的にではなく自主的に自発的に喜んで神の御言葉に従順に従っていたのです。このような信仰でした。まさに純金の純粋な金の信仰であったのです。だから神の歩みに付き従い、神の道を守ってそれたことがない、一度たりともそれたことがない、そう言うことができました。であるのにヨブは神との断絶を体験しているのです。13節に参ります。しかし御心は一つである、誰がその身思いを翻せるだろうか。神はご自分が欲するところを行われる。神は私について定めたことを成し遂げられる。神にはそのような多くの定めがあるからだ。御心、身思い、定めたこと、すなわち神のせすりと言っていいでしょう。ヨブに対する神のご計画、せすりであります。せすりには普遍的なせすりと言われる世界に対する神の計画、せすりがございます。と同時に我々クリスチャン個人に対する、あるいは一つの群れに対するせすりがありますね。ヨブの場合、個人的なせすりでありました。ヨブは神のせすりに対して喜んで聞き従うという信仰をお持ちでした。けれども、そうするにはあまりにも過酷な試練なのです。過酷すぎるんです。簡単な試練と言いましょうか。ある意味でこう優しい試練だとするならば、ヨブはこれほどまで絶望に陥ることはなかったでありましょう。しかし、それでは確かに訓練にはなりませんよね。神は私たちにギリギリの過酷の試練をお与えになることがあり、そしてヨブに対してはそうでありました。ヨブには特別な神のせすりが与えられていたのです。サタンとの戦いにおいて神はヨブを通して神の栄光を表す。それが神のご計画でありました。我々読者はすでにヨブ記の第一章を読むことによって分かっているのです。が、ヨブにはまだ分かっていないんですね。自分自身の定め、計画っていうものと、神ご自身の定め、せすりっていうものが不一致、衝突してしまっている状況です。自分の定めとですね、神様の定めが一致しているならば幸いですよね。それは試練ではありません。順調なクリスチャンライフと言えましょう。けれども、 自分の思い、願い、願望とですね、こうあってほしいという願いと、神様の御計画、個人的な摂理というものが不一致、一致してない。むしろガツンと衝突してしまっているとなった場合、いかがでしょう。我々人側の方で、自分の願望の通りにはならない。そういうクリスチャン生活。こうあってほしい、ああってほしいと願うんですが、いずれもそうならない。なぜ、どうしてという問いが必然的に出てくるような状況ですね。神様には私たちとは全く別のですね、考えていることとは違うご計画、私たちに対する摂理をお持ちです。ヨブの場合そうでした。だからヨブにとってこれは過酷すぎる試練になってしまったのです。ヨブはだから言っています。御心は一つ、身思い、定め。それをですね、神は私たちの状況にかかわらず、神は御心を実現なさる、実行なさる。十三節の三行目に、神はご自分が欲するところを行われる。私たちは人間側の自由というものを関心がありますが、自由だ自由だ、人は自由意志を持っているってわけですね。が、神様はいかがなんですか。実はですね、これ当たり前のことなんです。ごく当然のことなんですが、神様は自由なお方なんですよ。神様は自由です。神様こそ自由意志をお持ちです。その自由を行使なさいます。神様の自由の行使と私たち人間の自由の行使がガツンと衝突してしまっている。しかし神様は自由行為をなさいます。神様は世界の主権者、支配者であって、ご自身のご計画を必ず成就なさるお方なんですね。ヨブはそのことを分かっていました。誰がその身思いを翻せるだろうか。14節、神は私について定めたことを成し遂げられる。神にはそのような多くの定めがあるからだ。さて、ヨブはそれが分かっておりましたが、先ほどお話ししましたように、ヨブにとってこの試練というものはあまりにも過酷すぎました。耐えられないのです。耐えられない。神の不在を感じざるを得ない。霊的には悪い状態になってしまいました。ヨブの状況、ご自分でこのように告白しています。15節からです。それで私は神の御前で怯え、思いを巡らして神を恐れているのだ。神は私の心を弱くされた。全能者が私を怯えさせられたのだ。しかし、闇によって私が黙らされることはない。私の顔が暗黒に覆われていても、闇、暗黒という絶望の闇が覆っているわけですが、しかし、そういう中で、ヨブはすっかり怯えております。神を恐れている。この場合は正しい意味での神への恐れではなく、もう怖い、もう恐ろしいって罠泣いている。そういう怖さです。その結果、ヨブ自身、 心は弱くなってしまったと言っております。さて、ヨブと同様な状況に私たちも置かれてしまう可能性があります。そういう場合に我々はどのように対処したらいいのでしょうか。新約聖書を開かせていただきますね。ガラテヤ人の手紙の第2章です。2章の19節および20節をお読みします。ページは新約聖書の377ページです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。律法によって律法に死にましたという御言葉は補足が必要ですね。このパウロが言っている律法というのは、いわゆる律法主義を指しています。律法主義によって律法主義に死んだ、すなわちバベロン捕囚から帰還してきたユダヤ人たちは、いわゆる中間時代の間に律法主義に入っていきました。聖書以外にもさまざまな戒めを作り、そして神の御心をそれによって守っている、そういうふうに考える律法主義に陥っていったのです。律法を守ることによって神の前に義と認められるという思想ですね。が、誰一人律法を遵守、律法を落ち度なく守ることによって神の前に義と認められる律法による義、これを獲得し得るした人は主イエス・キリストを除いて他に誰もいないのです。イエス様は律法の義を成就されましたが、それ以外に誰もいない。律法主義によって律法主義に死にました。パウロはもはや律法主義とは関係を断ったのです。死んだのです。で、こうおっしゃっていますね。神に生きるために私はキリストと共に十字架につけられました。そうです。私たちはイエス様を信じたときにイエス様の御業に預かりました。バッテスマはそれを表しています。イエス様と共に死に、イエス様と共に葬られ、イエス様と共に蘇って生きている。それがこの私である。それバッテスマは具体的に表しています。したがって、バッテスマの式に立ち会うごとに、我々は自分自身のキリスト信仰を吟味することができますね。自分が生きてしまってはいないんだろうか。主キリストが私のうちに生きておられるはずなのに、キリストが生きているというよりむしろ自分が生きてしまってはいないんだろうか。そのような吟味をすることができます。パウロは言います。私は キリストと共に十字架につけられました。今日もパンと杯を通して主キリストの食材を記念いたします。その際、十字架を見上げているときに、その十字架にイエス様だけではなく、この私も十字架につけられている、この霊的な事実を確認するわけですね。二節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。それゆえ、キリストが私のうちに生きておられる。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。今日の修法に本日の主題が印刷されてあります。今日の主題は十字架の上で生きるが主題です。我々は立場上、パウロが言っている通り、キリストの御業に預かっているわけですから、キリストと共に十字架につけられました。立場上そうですが、だとするならば、今度は我々自分の意思で自分自身を十字架につけるのです。誰かから強制されてではなく、自分自身の意思によって、キリスト信仰によって、この私自分を十字架につける。それが性別することです。私はキリストと共に十字架につけられた。だからこの私も自分を十字架につける。したがって私たちは十字架につけられている。その十字架の上で生きるのです。十字架の上で生きる、この信仰をなくして過酷すぎる試練に勝利することはできませんね。前へ行っても後ろに行っても右に行っても左に行っても神はおられないという、神の不在を感覚的に感じる以外にない、そういう状況の時に我々は十字架の上で生きることができます。イエス様も、私に従ってきたい者は自分を捨て自分の十字架を追って従ってきなさいと勧められました。同じことですね。それこそがキリストに従う、いわゆるクリスチャンの本来的な姿ではないでしょうか。兄弟姉妹たちがそうされてきたように、今後も続けてそうされるように、今順調な順調な幸いなクリスチャン生活、しかしもしかすると過酷な試練が待ち受けているかもしれませんし、現実に今そのような試練にお会いしている兄弟姉妹もいらっしゃるでありましょう。故に十字架の上で生きる、このキリスト信仰を持たれていただければ幸いと思います。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたはかつてヨブに過酷すぎる試練をお与えになりました。それはヨブに対するあなたのご計画摂理であって、それを通してあなたはヨブを通しご自身の 栄光を表すことをご計画されました。しかしイエブは全く知りませんでした。気づきもしませんでした。私たちも同じような状況に置かれるかもしれませんが、しかしイエス様の十字架を見上げ、イエス様の十字架に自分自身も釘付けされている事実を知り、その上に自分を置き、そこで生きることができるように、あなたの豊かな恵みをお願いいたします。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。